山本拓海のグリーンな仲間たち。
この番組は自然派デザインリフォームのロハススタジオでおなじみの株式会社オクタ、ベジタブル中心の菜食生活でハッピーライフを手に入れよう、雑誌ベジステディーゴーの提供でお送りします。
いろんなその、まあ、今から考えたらすごく環境破壊だとか、まあ、環境汚染だとか、はい、人間から見たらですよ、はい、でも地球って歴史の中でいろんな高温の時期、低温の時期、放射線の強い時期、はい、何かの時期、はい、まあ、太陽との関係とか、はい、宇宙のいろんな関係でね、はいはい、それをずっとずっと生き延びてきてるのが微生物だったりウイルスだったり、はい、その植物だったりするわけですよね、はいはい、その応じ、その状況に応じながらずっとこうやりくりしてきたわけです
ね。そうですね。だから自然の流れでの変化であればある程度いろんな生物も対応できるんですけども、あんまり人間がこのね、急に荒れて急にこう世の中環境を変えてしまうんで、適応できない生物がいっぱいいるからこう全滅していくっていうか、ある程度時間を与えてあげれば生命っていうのは適応していくんですけども、急激な変化にはやっぱり対応できない部分があるんで、はいはい、人間っていうのはすごいスピードでこう発展してるんだけども、はい、それのスピードについていけないものたちもいっぱいいるっていう、っていうことですよね。だから陰でこう泣いてる生き物たちがいっぱいいるっていうことだと思いますよね。だから、だから人間っていうものをその何て言うかな、人間っていうことを考えて自分が例えば魚とかミミズとか思ったら、じゃあどうやってそのね、地球生きていくためには環境をきれいにするっていうかね、他の環境をきれいにするって悪いですね、なんか他の生命が生きれるような生き方をしないといけない、
うん、汚したくできることならそうですね、役に立ちたいしね、そうそう、自分たちが出したものは汚いものが多いかもしれないけど、それがもし役に立つ何かになったら嬉しいですよね。
そうですね。あと、自分もそのボランティアとかやってたんですけど、ボランティアってそんなに続かない、気持ちが高まってる時とか、そうそうそう、生活に余裕があるとボランティアって続くんですけど、もこれを5年10年続けろって言うとなかなか
モチベーションが、
モチベーションもいろんな意味で
経済的にも金銭的にも ね、
だから一番いいのは普段私たちが生活してるスタイル、ご飯食べれてるとかいろんな生き方がそのまま地球に良くなるような生活に変わっていけばいいと思うんですよね。
サステナブルってそういうことです
ね。そうですね。普段当たり前にやることが、なんていうか地球環境をきれいにするたり、他の生き物に優しいとか、そういうふうにしないとなかなかボランティアでは続かないと思うんですよね。
なるほど、ということは好循環のその枠組みの中に自分の暮らしそのものが組み込まれていくと、
そうい
いっていうことですね。
そうですね。だからそういった企業であればそういった商品を開発していく、使われることによってみんな便利になるんだけども、なんか環境もきれいにするよっていうようなものを作っていくっていうのがこれからいいと思うんですよね。
そういう一石二鳥がいいんです
よね。そうそうそう、やっぱり一石二鳥ね、自分もそのプロバイオティクスの研究でお腹もきれいになるけども、良くなるけども、排出したものが川とか海もきれいにするよっていうようなね、そしたらその意識して別に川行ってね、掃除とかしなくてもなんかきれいになっていくっていうようなことですよね。そういったなんか次のやっぱり企業さんとかっていうのはそういうものを作っていけばいいんじゃないかね。
そこがだからあれですよね、さっきの海外に行って初めて出会った微生物の時に善悪を誰が判断してるんだろうってさっきおっしゃってましたね。結局そのじゃあ企業がそのやったことのその善悪をまた誰が判断するかみたいなことになりますよね。だからそのことが例えば伸びてくると、その前にやってた人たちはそれはちょっとよろしくないなってことになったりしますわね。そこが難しいとこ、それが要するに例えば今の利権だとか、そんなものも当然あるだろうし、
そこが非常にこう難しいんですけども、 な、生物の増え方ってそんなこんな、こんな、こんな、なんていうかな、
急に上がらない
んだ、まっすぐなんか正比で計算したような形で上がらないんですよね、なんか、うんうん、こう最初は緩いけど急に広がるとか、うん、こんな感じなんで、はい、なんていうかな、地面さえこう地面っていうかね、多様性っていうか、そこをいっぱい作っていけば大きい建物が建つように、今いろんな企業さんのなんか新しいことをチャレンジしてても、いろんなものがこう支えてくれるようだったら、突然それがこう、はい、メインになるっていう、
なるほどなるほど、
感じになる、
人間と一緒ですね、そうそう、役割が違うね、それぞれ、
うん、なると思うんで、まあある意味自然っていうのは美しいようだけども、すごい弱肉強食っていうかね、ものすごく生存競争してる、これは人間社会と一緒で、みんなで UIUI と言いながら、自然の中だって光の取り合いとかね、うん、食べ物相手のもの、うんうんうん、そういうとこもあるんですけれども、
それも当たり前のこと
なんですよ、当たり前のことなんですよね、生き物の世界では、
そうですね、
自然が綺麗って言うけども、実際自然の中で見たら、うん、ベーンとか食べたり食べられて
やってますよね、だからバーンとおききが育って、
う
ん、それで日陰になっちゃったら、
う
ん、その草は枯れちゃったり、
う
ん、見えないところではしてますしね、だからそういうことはあるんでしょうね、競争、競争というかな、
だからいかにそのいろんな多様な戦略を作るっていうか、うん、企業でも、ね、大きい木の下で育てないと、ね、なんとか他のところでっていうようなね、
そうするとやっぱり多様であるということと、それからさっきの清濁汗持つじゃないけど、うん、すごく寛容であるということですかね、
そう、寛容であるっていうことと、農学はもう医学と一緒で実学なんで、
はい、
現場で役に立たないと意味ないんですよ、
はい、要するに、デスク上で何か論文書いても、 そのことがフィールドで何か実行されて成果を生まない限り、
そう、意味がないのと、うん、やっぱり土とか気候っていうのはその地域ので全然違うんで、違うんですね、そこでやってみないといけないこともいっぱいあるし、うん、料理と一緒でさじ加減っていうのも非常に必要なんで、
そうか、マニュアル化できない、
マニュアル化できないですね、だからいろんなことをやるには僕も途上国でいろいろ指導してたんですけども、そのみんなデータくれって言うんです最初、
うん、
データ、
データね、その技術がいいとか、はいはい、もう見せるんだけども、結局いくらデータ出してもキリないとこもあるし、気候が違うとか言われて、言われるんで、気候が違う条件が違う、だからもう、なんていうかな、なんもうキリないからやってみましょうって言われて、それで決めた方が早いじゃないとか、
はい、
だからなんていうかな、やっぱりそのあんまりこのいろんなあんまり頭の中でやるんじゃなくて、いいと思ったらちょっとやってみて、判断していくっていうのも重要だな、行動してみるっていうかね、何でもね、
そうそう、例えば、うん、今ももうすごく成熟、社会が成熟して複雑になってるでしょ、でそこにまあいろんな諸問題がや、構造的ないろんなしがらみとかいろんなものがありますね、そうするとやっぱりどっかでトップの人たちがデスクワークの中で何か考えたって、やっぱり全てを解決する方策ってなかなか、まあ、今の震災の対策なんか見ててもね、会議いくらやったって、結局なんか全体の設計図かける人なんかいないと、であるならまあこれやってみようや、これやってみようやっていうのを実験的なことをすごく寛容に進めていった方がよっぽどこう失敗もあるだろうけど成果も
そうだと思うんですよね、だからまずやっぱりリーダーはその現場に行ってもらって、まず現場を見てもらって、可能性があることは試してみると、いうことも必要だと、それで、現場で、ね、効果を判断してこう やめていくっていうか部分も必要じゃないかと思うんですよね、ただそこには当然リーダーっていうのはこの責任があるんで、そこをね自分で背負う、こうなんていうかな、気概っていうか、
そうです、
ね、気持ちがあるかどうかだけだと思うんですよね、
だから国民側も何か 100% 絶対リスクのない成功、必ず成功するやり方を上の人から答えをもらおうと思ってる限りうまくいかないですよね、
そうですね、はい、
だからそれはもしかしたら失敗するかもしれない、でもあなたがいいと言うんだったらそれぜひやってみましょうと、
そうそうそう、
っていうようなことでやってみたと、ですごい良かったって場合もあるし、あまりよく それほど良くなかった、でも、じゃあ次のことやってみましょう、みたいな、
そうそう、やっぱり現場で改良していくとかですね、今やっぱり日本はすぐなんか責任追及社会になってるんで、
そうそうそうそう、
なかなかそれ言う出したものが怖いから
誰も言わなくなっちゃう、
やらないんですよね、これ言う出したもの責任、うん、だけど本当はもう、60点の、ね、案でもやってみて、うんうん、良さそうだったらみんなでもっと現場で工夫してやっていくとか、うん、ダメだったらもうあしょうがなかったねでも責任追及せずに、まあ、それはそれでねやったけどダメやったけどで次の案考えようとか、 なんかポジティブにやらないと、うん、もうなみんなこうなんていうか萎縮して何もできなくないんじゃないかな
と、ね、分かった。今98点から上しか取ったことない人たちが考えてるからダメなんだ、うんうん、これ60点取ってた人とかやんないとダメだよね、う
ん
う
ん
う
ん、やっぱりいろんな人が
そうそう、だって生物なんてもう本当に僕たちの進化って生物でも試してね考えてやってるわけじゃない、生物だっていろんなもん試してみて、それでたまたまね偶然が良かったからもう残ってるように、はいはい、もう生物でも毎日毎日がこう実験してるわけですよ、うんうん、彼ら考えてやってるわけじゃなくて、うん、実験してやってるわけじゃないですか、
まあ、ある葉っぱを食べたら、うん、全然美味しくなかった とか、
うん、そうそうそう、黄色と黒の鉢食べてみたらなんか痛かったとか学ぶとかね、うんうんうん、
なるほどね、うん、そうか、やっぱそう寛容だな、その辺の。
そうですね、60
点で よしとしようっていうなんかこうまあ、許すじゃないけど それぐらいでよしとしようよっていう、
こういう緊急の時代はね、うん、やっぱりこういった時はやっぱり前向きに行くことが必要じゃないかなと、うん、そうじゃないとみんな、うん、何もできなくなっちゃうんじゃないかな。
そうですね、
そうするとあともう最後、はい、まとめといいますか、はい、そうすると、まあ、林業から入って、はい、途上国に行って、はい、それからまあ、農業、はい、それから微生物、はい、で今はもう遺伝子とか、はい、で、それさっきおっしゃってた人間の何か生活営みみたいなものが、はい、それが環境を良くしていくような一つのサイクルの一部になっていくと、それはいいことだよねっておっしゃってましたけど、はい、さっき、英語で何て言ってましたっけ。
プロエンバイロティクス、
プロエンバイロティクス、
プロバイオティクスっていうのは、
プロバイオティクス、
プロバイオティクスっていうのは
乳酸菌とか、
アンチバイオティクスっていう抗生物質に対してできたことで、なんていうか生き物を使ってっていうような生き方ですが、はい、プロエンバイロティクスっていうのは、まあ、勝手に僕が作ったことあるんですけど、はいはい、なんか飲んでその体にいいだけじゃなくて外に出してもいい、つまり、うん、変なことで飲んで健康を出して環境保全じゃないですけども、そういったもうキャッチコピー作ってるんですけども、それに今乳酸菌じゃなくてほとんど今乳酸菌飲料ばっかりじゃないですか、
はい、
だって乳酸菌以外にもいっぱいいろんないい菌がいるわけじゃないですか、
たくさんあります
よ
ね。
なんで日本はものすごくいろんないい発酵技術があるのに、そういう乳酸菌だけに限ってしまうのかなと思うね。もっといろんな菌を利用して日本らしいそういった発酵食品とか飲み物を作ったら、つまり飲むんで体も良くなるし、出したら環境良くなるし、普段、うんうん、もう飲むボランティアっていうかね、飲むだけでなんか環境良くてしまう
そんなことできそうですか。
いや、できると思いますよ。だってビールとか皆さんお酒だって酵母を使ってやってるし、人間を自分酵母だなと思ったら、これ食べたらこういうもの出るなとか思いながらやってたら
そしたら僕ビールで、うん、でビールでそれを飲むと、うん、健康に良くなって、ああ、で排泄すると環境良くなるようなビール、
ああ、そういうのもできると思いますよ。
作ってくださ い, いガブ飲みしちゃいますよ。ああ、そうしたら、
そうですね、
だからもう日本はもっと柔軟に、こんだけ素晴らしい発酵技術があるんだから、もうちょっと規制緩和してですね、乳酸菌、まあ、乳酸菌だけっていうからね、乳酸菌のなんとか株とかね、乳酸菌の中の話だけども、乳酸菌以外にもいろんないい菌いっぱいいてるんですから、そういうものを利用する技術、ヤオロズの神じゃないけど、ヤオロズの微生物がいれるんだから、そういうものを利用する技術を作れば、それこそ飲んだら健康になるし環境も良くなるしっていうような、うんうんうん、食べ物ができる、うんうん、そしたらもう美味しいし、あ、これでいっぱい食べて飲んで、ビールいっぱい飲んで健康になって環境も綺麗になってて、こんないいことないじゃないですか。
ないですね。
という
か、それもしかしてできるの日本人しかいないです
ね。いないと思う。
世界中探して、
いないと思うんですよ。
その食品の技術もそうだし、うん、そのよろずの神、何でもいいとこ取りみたいな、
そうそうそう、その日本人しかいないですよ。このアンパンとか適当に向こうの食文化からパンにあんこ入れてから焼きそばパンとか作ったり、なんか何でもいいじゃないですか日本人って。いろんなもの組み合わせて、節操がないって、節操じゃないじゃないですか日本人って。
インド人カレーライスまずいって言いますからね。
そうそうそう、もう何でも もあるじゃないですか、日本って、うん、混ぜこうぜっていうの、うんうん、それは日本人しかできないじゃないですか。
できないと思う。
だからそういったいろんな微生物を組み合わせてこういうの作るのも日本人しか、うん、この節操のない日本人しかないと思うんですよね。
ないない、もう絶対ないよ。
線香、うん、切ってやっててほしい。
そうそうそうそう、う
ん、今初めてアンパンがそんな変な食い物だってこと改めて気づいた。
普通だと思ってましたけど、うん、はい、
そうか、はい、なるほど。そうやって考えると明るいですね、
うん、まあ、そうやってその日本のオーラ、日本人のオーラかさを残していけば、はい、日本っていうのはもう可能性がいっぱいあるんじゃないですかね。
いいですね。60点で OK だ。
なんか気持ちがこう軽くなりますね。そう
なんかね、はい、本当に今最近重箱の隅をつくことばっかり責任追及ばっかりしてるから ね、60点ぐらいでいいんじゃねえの、うん、っていう、なんかそのオーラかさが、うんうん、昔あったようなね、うんうん、昔我々が持ってたような、
うん、そうそう、
あのオーラかさにもう一回戻っていけばね、うん、可能性がいろいろ出てくるってことです
ね、うん、そうね、
ちょっと失敗したらもう上げ足取ることじゃなくて、
まあ、そうそうそうそうそうそう、だからまあラテンのオーラかさの中で自分もいてね、うん、まあ楽しければ人生いいねとかね、なんかね、なんかあるじゃないですか、なんかなんか
面白な感じ、
ね、面白ければいいし、うん、迷惑かけなかったらねっていう、そのおおらかさかな、うん、そこがもうちょっと人間必要だし、ね、日本人必要だし、他の生物に対するおおらかさももうちょっとあっていいんじゃないかなっていう。
なるほど、生物に対しても、
うん、
ということで、
はい、
いいお話がいっぱい聞けましたでございますね。
そうですね、はい、今回のメッセンジャーは株式会社 EM 研究機構取締役、株式会社 EM 生活社外取締役、バイオの専門家新谷正樹さんでした。ありがとうございました。ロハストークメッセージ、
山本拓海のグリーンな仲間たち。
この番組は真のビジネスマスターズの制作でお送りしました。